説教救いをもたらす志戸元牧師。
私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するために来たのである。完成するためである。この言葉はイエス・キリストが、私は来たのは完成するためである、そういう言葉をこの今日の冒頭の17節に書いております、語っております。キリストは私たちの人生をこの完成させてくださるために来たと語っているのであります。完成という言葉はということは何でしょうか。この言葉は実は満たすとかですね、充満させるという、意味がそこにあるんでありますけれども、イエス・キリストは何を私たちに満たすのでしょうか。満たしてくださるのでしょうか。キリストはこの一連の私たちが読んでまいりましたこの三条の説教という第五章からずっと読んできたんでありますけど、その中でこの三条の説教で繰り返しこの神の恵みと祝福に満たしてくださるということを語ってきました。たとえ今泣いている人であっても、あるいは不義の中に置かれて苦しんでいる人であっても、あるいは争いと憎しみの中で苛立ちを覚え、そういう人であってもキリストに向き直ってキリストの御声を聞きその耳を傾け心を開いていく者は、誰でも私たちが今どんな状況にあってもキリストは神の国、その神の国の福音、神の祝福と恵みに私たちを満たしてくださる、そう語ってきたのであります。今私たちの心がこの空虚で充実したものが何も自分の中にはないと、そんなものは何もないと、むしろ自分の中には悪いものだけがですね、この自分の心を満たしているというふうに思っている方も、実は今日のこのキリストの言葉を聞く者はキリストの恵みと祝福に満たされる。言い換えれば、私たちの心にキリストが住んでくださるとき、キリストが私たちのうちに宿ってくださるとき、私たちは満ち足りて、この満たされたものとなっていく。反対に、キリストがいないときには、私たちの心は空虚であります。満ち足りていません。人間にはいろいろなものがこう、人間にはいろんな人間の心にはですね、あるいは人間の人格の中にはですね、物が入ってくる、そういう場所ももちろんあります。しかしこの、心の中にですね、神を信ずるそういう場所、キリストを迎えていくそういう心の奥深い場所、そういうものも神様はちゃんと私たちのうちに作ってくださっている。家でもですね、この一人一人のご家族ご家庭っていう家があると思うんですけども、その家っていうのもですね、人が住んでいなかったならですね、この家っていうのはもう本当に寂しいもんですよ。物はいろいろたくさんある、タンスがあったりテレビがあったりいろんなものがあるんです。しかしそこに人が住んでいなければその部屋っていうのはですね、その家っていうのは家ではなくて、それは倉庫ですね。本当に人が住んでいない家っていうのはどんなに物があってもそれは空虚なものであります。 私たちの心の中にキリストが住んでくださってこそ、私たちの心は満たされていくのだ。詩編の23編という誰でも知っている詩編がありますよね。その最初のところには、主は私の牧者で、主は私の牧者である、主は私の羊飼い、そしてその後に私には何も欠けるものがないっていうふうに続いてるんです。神が私の羊飼いとして私のうちに住んでくださっている。主は私の羊飼いであるがゆえに私には何も欠けるものがないんだと。私はこのことによって全て満たされているんだ。という言葉で、あの詩編23編は始まっています。もし私たちのうちにいろんなものがたくさんあったとしても、そこに神がいなければ、私たちの心のうちに神が住んでくださらなければ、その人の人生というのは虚しいものだということであります。そこには物がいくらたくさんあったとしても、キリストを信じる信仰も、神の愛も、神から来るあらゆる希望も存在していない。そこにあるのは人間の肉の思いだけであります。何を食べようか、何を着ようかという言葉で代表される人間の思い煩いに苦しめられているだけであります。私たちの人生はそれで終わってよいのだろうか。聖書は、キリストは私たちの人生を本当の意味で完成してくださる方だというのであります。今日の一番最初のところの言葉は、私が来たのは律法や預言者、これは旧約聖書全体を表す言葉でありますけれども、旧約聖書を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなくて、完成するために私は来たとキリストは言っておられます。これは言い換えればですね、神様の、神の言葉を私たちの中に植え付け、それを芽生えさせ、そしてそれが花を咲き、実を結んでいく、一人一人の心に神の言葉が本当に生きて働き、そして私たちの人生を神と共に歩む人生へと変えてくださるために、私は来たと、そうキリストは言われるのであります。それに続いてその次の18節、はっきり言っておくと書いてありますけれども、このはっきり言っておくっていうのは、まあ、明確にという意味でにもありますけれども、元の言葉はこれはアーメンという言葉です。アーメンというのはどういうことかというと、この今はですね、今日は祈りの最後にこれを我々がつけて、祈られたところの最後にアーメンと一緒に言ってですね、その祈りは真実だ、本当です、そうなるようにというような意味を表しているわけでありますけれども、まあ、当時はこのアーメンという言葉は、まあ、普通の言葉として用いられていた、まあ、それが祈りの言葉になった。心から心を込めて言う、そういう意味ももちろん当然あるんですけど、はっきり言う、心を込めて言う、真実を持って語る、で同時にそれはですね、権威を持って語る、神の権威を持ってという意味でキリストはここで語られたと思います。神の権威を持ってこのことを語る、何を語ったか、ここはこの全てのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない、まあ、ちょっと難しい言葉のようですけど、これを分かりやすく言えば、 聖書の言葉のですね、一つ一つ細かいところに至るまで、聖書の言葉っていうのは、この決して滅びることがない。消え去ることはない。滅び去ることはない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。という言葉をこのマタイ伝の24章の方でもキリストは語っています。聖書の言葉は決して滅びることはない。天も地も実は神の作られた被造物であります。もちろん天も地も滅びるのはいつであるかということは書いてありませんけど、しかし天地が消え失せるまで立法の文字から一点一画も消え去ることはない。聖書の言葉は消え失せることはない。聖書の言葉は永続する。そうキリストは神の権威を持って語った。聖書の言葉は神の命、神は永遠なるお方であります。言葉は、神の言葉は神そのものです。この不安な時代の中でですね、まあ、天地がいろいろ揺れ動いている。天も地もですね、いろんな出来事がこの社会の歴史には、また天体にも起こる。そういう中で私たちはこの不安の時代の中で何を信じたらよいのだろうか。どこに我々は信頼していったらいいんだろうか。全てが崩壊する、崩れ去っていく、そういう時にですね、何を信じたらいいのか。聖書ははっきりと、神の言葉を信じなさい。なぜなら神の言葉は変わることがない。神の言葉は消える失せることがないからだ。そう語ってます。私の言葉は滅びない、永遠の命を持っている。そうキリストは神の権威を持って語ったのであります。キリストはいろんな言葉をこの弟子たちに語られましたし、そのことが新約聖書の中にもたくさん記されているのでありますけれども、キリストが弟子たちに語った言葉の中にこういうものがあります。ヨハネ福音書の中にこんな言葉があるんですね。私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。これがキリストが弟子たちに約束した言葉であります。私は弟子たちに永遠の命を与える、神の言葉を与える。そしてそれを信じる者は、それに従う者は決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私たちの周りにはいろんな敵がいる。そして私たちをいろんなですね、出来事から私たちを引き離したり、あるいは私たちを攻撃したりする。しかしどんな敵の手もキリストの手から私たちを奪うことはできない。キリストによって捕らえられている弟子たち、キリストの恵みを受けている弟子たち、キリストの祝福を受けている弟子たち、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。そうキリストは語った。まあ言い換えれば、キリストは弟子たちを守ってくださる。どんな敵もその恵みを、その祝福を奪うことはできない。キリストから私たちを引き離すことはできない。そういう約束をキリストは語った。私の言葉を滅びない。永遠の命を持っている。そのキリストの言葉を聞き従い、キリストの言葉を信じていく者は、キリストからその恵みから離れることはできないのだと、そうキリストは約束された。キリストはこの当時行われていたこの聖書の解釈、本当にそれがこの命を持ったものではなくてですね、 この干からびて、いわばこの聖書の言葉が命のないものになってしまっていたという、そういうことがあるのでですね、これが実は21節からですね、この来週のところから具体的にどういうふうにキリストは聖書の言葉を解釈し説明し明らかにしたかということが書いてあります。例えば21節は来週のことですけれども、あなた方は殺してはならないという言葉が旧約聖書のモーセによってですね、この語られていた、示されていた言葉があります。有名な言葉で、モーセの律法はそういうふうに命じている。人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、このしかし私は言っておくというところにキリストが本当に新しいこの聖書の言葉をですね、本当の意味で完成させていく、本当の意味でその事柄を深め、さらに発展させですね、そしてそれを成就させていく、そういう事柄を明らかにした。まあ、ちょっとそこのところちょっとだけ目を通して目を向けてみますと、こういうふうに書いてますね。裁きを、これ人を殺した者は裁きを受けるというふうに命じられている。しかし私は言う。そこに新しい命、新しい内容をキリストは吹き込んでいかれた。でそこにはキリストは何と言われたか。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカ者という者は最高法院に引き渡される。愚か者という者は地獄の火に投げ込まれる。まあこれは細かいことはまた来週になると思うんですけども、バカ者とか愚か者とか、あるいはこの兄弟に腹を立てる。殺人の背景にはですね、背後には実は憎しみというものがあるんだ。憎しみっていうのは人をバカ者というふうな言葉を言う、そういうところから実は始まっているんだ。殺人まではまだ言ってませんよね。しかし人間の心の中にある思い、そのように人間に人々に対する憎しみ、あざけり、そういうものがついには殺人となっていくんだ。モーセの律法ではただ実際に人を殺してはならないというところに、まあ、焦点が合わせられていた。あ、実際私は、まあ、人を殺したことはもちろんないとみんな言ってた。まあ、そういう人も中にはいるかもしれませんけれども、ほんの少数だと思います。しかしキリストはですね、殺しの背後には人間の憎しみが渦巻いているんだ。人間にはそういう、すでにそこに殺意が芽生えているんだ。それを本当の意味で神の前に清算していかなきゃならないんだとキリストは言われた。誰もそんなこと思ってなかった。しかしキリストは、私は言う。その思いこそが神の前に清算されていかなきゃならないんだ。そういうことを意味して、自分は実際に殺人をしていないからといってみんな安心してたわけです。いや、そうではないんだ。もし我々が人をですね、バカ者呼ばわりする、あるいは憎しみというような思いは誰でもあるわけです。誰でもそういうものは何らかの形で持ったことあるだろうと。そういう思いこそが神の御前に清算されていかなきゃならないんだ。殺すなかれという言葉はそういう意味がそこに含まれているんだ。そういうふうにして旧約聖書の言葉に本当の命を吹き込んでいった。それがキリストであります。キリストは旧約聖書だけでなくて新約聖書も含めて、実は神の言葉であるこの聖書全体のですね、中心、その魂、それはイエス・キリストである、そのものであります。イエス・キリストが聖書の言葉の魂なのだ。 ですからヨハネ福音書第5章にはキリストの言葉として、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、という言葉を語っています。聖書を本当に我々が理解し聖書の言葉を聞こうと思うならば、それは私について証しをしている、イエス・キリストについて証しをしている、このイエス・キリストを私たちの心の内にですね、本当に主として私たちが受け入れていくことだ、このイエス・キリストが私たちのうちに住んでくださることだ、このことがないと聖書は本当の意味でわからないんだ、命の主であるキリストのもとに行こうとしなければ、この実は聖書の言葉というのはいくら読んでも肝心な点がわからないで終わってしまう。この代表的なものがパリサイ人と言われている人たちでした。パリサイ人たちはいろんな細かい聖書の研究を当時してたわけです。例えばこの安息日を守ってこれを聖とせよということもモーセの実感にありますけど、安息日を守るということはどういうことか、労働してはならない、例えばこの荷物を運ぶということはですから労働であったので禁じられてたと。じゃあ荷物とはどういうものなんでしょうか。荷物というのはこの星一軸一個と同じぐらいの大きさのもの、重さのもの、そういうものは以上は運んではならないんだとかですね、あるいは収税所でこの用紙を、申告の用紙ですね、そういう用紙ぐらいまでならばいいとか、まあ、そういう規定までもあったと言われている。ですからこのファリサイ人の人が大変事細かな規定というものをこう研究してそれを定めていたわけでありますけれども、パリサイ派の人々がイエス様を試そうとしてこういう質問をしたことがあった。安息日に病気を癒すのは律法で許されていますか。安息日を守ってこれを聖としてよ、安息日は何もしてならないと、そういう規定があった。じゃあ安息日に病気を癒すということはいいんでしょうか、悪いんでしょうか。その時にイエス様はお答えになったこと言葉がこのマタイ伝の少し後の12章というところに書いてあります。こんなことが言われています。あなた方のイエス様はお答えになった、あなた方の中で羊を一匹持っていた人がいるとする、その羊が穴に落ち込んだ場合に手で引き上げてやらない人がいるだろうか。人間は羊よりも大切なものだ。安息日に良いことをすることは許されている。そして実はそこにいたですね、片手の萎えた人がそこにいたわけですが、片手の萎えた人の手を取って癒してやった。つまり安息日をある意味でイエス様はこの破ったんですよ、規定から見ると破ったんです。しかし今言ったようにこの、安息日に良いことをするということは実は許されていることなんだとイエス様は言われた。これを見たファリサイ人たちはですね、そんなことは絶対許されないはずだと言って、これをしたイエス様をどのようにして殺そうかと相談したと、まあ、これは律法違反ということですよ。そういうことでもってイエス様を殺そうと、どうにかして殺そうと相談し始めた。これが当時のパリサイ派の人々のこの聖書の解釈でしょうか。安息日そのものよりもですね、それにまつわるいろいろな事柄に注意を向けて、本来的なものからですね、だんだんとずれてしまっていた。それが当時の、まあ、聖書解釈の ありさまだった。ですからさらにこのパリサイ人たちはこういう質問もしましたね、その後に。じゃあイエス様、どう立法の中でどの戒めが一番大事なんですかというふうに彼らは言った。その時にイエス様は、これはマタイ伝のもう少し後の22章というところに出てるんですけど、こう書いてある。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒め、掟である。第二もこれと同様に、同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。これも大変イエス様は大事なことを私たちに語りました。旧約聖書の全体、どの戒めが大事なんですか。そういった時にイエス様は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい。また第二もこれと同じように重要だ。隣人を自分のように愛しなさい。イエス・キリストは旧約聖書の全体をこの二つの戒めに要約なさった。言うならば、イエス・キリストは旧約聖書全体をですね、この愛という言葉でですね、まとめてくださった。イエス・キリストはこの外なる律法というよりもですね、本当にあなた方の心の中に愛という、神の愛、この愛という言葉を心に記していきなさい。まあ、先ほどエレミア書を読んだんですけど、あのエレミアの言葉の中に、あなた方の外なる、外側の律法ではなくて、あなた方の心に律法が記される時が来るという言葉を書いてありました。まさにその私たちの心の中に神の愛、神によって愛され、そして神を愛し人々を愛するという、この愛の戒めをキリストは私たちの心にですね、本当の意味で定着していくように心に記してくださった、そういう出来事があるわけであります。まあ、パリサイ人っていうのは大変真面目な人だったんですけども、いわばこの神の愛ということがその律法の解釈の中に決定的に欠落していたということだと思います。ここにキリストは、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている、かかっている、まさに神の愛を明らかにしてくださった。これがイエス・キリストが本当に律法や預言者を廃止するためではなくて完成するために来たという、そういう意味として語られているのであります。この神の愛をですね、受け止めていくのが信仰という出来事です。でパウロはですね、この、ローマ書の中でこういう言葉を書いています。神の義は福音のうちに表され、初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。神の愛、神の祝福、神の恵み、それは福音のうちに表されていく。それは神の愛を信じて受け入れていくというのが、これを人間の側の方から言えばですね、これを受け止めていくのが信仰だとパウロは言ってるわけです。パリサイ派の人々たちは自分の義を立てようとしてですね、そういうキリストの恵み、その御業を、神の愛を受けるということができなかった。そのことをしなかった。私たちの人生を本当に完成させていくものは私たち自身ではない。私たちはつまずき多い、また不完全な、 罪と汚れに満ちた、そういう私たちをですね、許し、そして神の子供たちとしてくださる、そして完成させてくださる、これはイエス・キリスト以外にないのであります。不完全な人間をですね、キリストは本当の意味で完成させてくださる。罪を許し、汚れを清め、そしてつまずき多い私たちをですね、神を信じるものとしてくださる。この方が私たちのところに来てくださった。私が来たのは完成するためであると言っております、ね。このキリストは私たちにこう語っています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから。これは忍耐深いものだということを前話しました。あのロバのように忍耐深いキリスト。私は柔和で忍耐深いものであるから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝を負いやすく、私の荷は軽いからである。キリストは神の言葉を本当の意味で私たちに満たしてくださるために、私たちを本当に神の祝福と神の恵みに私たちを満たすために、キリストは私は来たと言っておられます。私は来た。残っているのは私たちがキリストのもとに行くことです。キリストは来てくださった。私の方から今度はキリストのもとに行く。これが信仰であります。キリストの恵み、キリストの祝福は私たちのところに来てるんです。これを受け取るために私たちが出ていく。これが信仰です。このそのようにして私たちはキリストとの深いつながりの中に生きるようになるんだと。そのようにして私たちのうちに神の愛が生きていくようになるんだ。キリストの十字架の恵みが生きていくようになるんだということであります。最後にこの一つ、このキリストは私たちの完成者である、完成するためにキリストは来たと言っておられるんですけれども、ここで一つ思い起こすことが私はあります。それは前にもお話ししたんですけど、紹介したんですけど、仏教からキリストへという本を書かれました、この富山県 の、 この亀貝良雲先生のことでありますが、この方は蓮如上人のが富山に来た時に建てられたお寺の18代目の、まあ、僧侶だった方ですが、この方が、この住職であった方がこの聖書を通してキリストに出会い、牧師になられて、なれたんですけど、なぜ牧師までなっていったんだろうか、なぜ今までそういう技をしてた人が牧師までなっていったんだろうか。でそのことがこの仏教からキリストへという本の中に書いてあるんですけど、そこにこんな言葉が書いてあるんです。親鸞の言葉、道元の言葉、日蓮の言葉、一言も漏れなく、その慈悲といい、知恵といい、力といい、ことごとくキリストにこそさんさんと輝き出ているではないか。キリストは断じて仏教の破壊者ではない。その建設者である。成就者である。完成者であるのだ。そしてこのマタイ伝、今日読んだ5章の17節、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなくて完成するためである、この言葉を引用しまして、これは旧約に対するキリストの御言葉ではあるが、また仏教に対しても同様に言えるのである。キリストはすべての道の完成者、復興者であられるのである。亀貝 先生にとってはですね、キリストはどういう方であったかというと、それは仏教の破壊者ではなくてですね、本当の意味で仏教が求めていた、追求していた、そういうものの完成者が実はキリストなんだ、真の完成者である。ですから日蓮の言葉も道元の言葉も親鸞の言葉も、それは全て素晴らしい、慈悲とか知恵力、しかしそういった全てのものが実はキリストの中にすでにあるんだ、そのことを自分は発見した。ですから自分は仏教を破壊するものではなくてです、本当の全ての道の完成者であるキリストに自分は従うものとなったんだと書いてるんです。私たちの人生もいろんなですね、皆さんも勉強、哲学も勉強した、いろんなこの世の知恵も学んだ、いろんな体験もしてきた。しかしそういう我々の体験、経験、人生の歩みを本当の意味で完成させてくださる方、このままでは我々は不完全なままなんですよ。しかし本当の意味で私たちをですね、神の愛に満たし、義に満たし、そして完成するために来てくださった、このイエス・キリストを私たちの心に宿していくということ、このことが今日私たちに語られていることでありますね。キリストは私たちの人生の完成者として、この世界に、この私たちのところに来てくださった。キリストは私たちが自分の人生を委ねていくことのできる、そういうお方であるということを心から信じていきたい。そのことを通して私たちはいつも新しく、私たちの心の中に、空虚な心の中に、キリストへの信仰と、キリストへの愛と、キリストから希望に満たされていくものとなっていくんだ。そのような礼拝者としての私たちは、信仰、生涯を送っていきたいと思うのであります。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きているのだと、パウロはガラテヤ書の中で書いています。このキリスト、その時このキリストと共にある時に、このキリストを信じる時、このキリストに深く結びつけられていくこと、これが実は洗礼ですよね。洗礼はこのことですよ。このことを通して私たちのうちにキリストが生きてくださるようになるんだということであります。そのようにして、どうか私たちが神の恵みと祝福に本当に満ち溢れて、さまざまな戦いに勝利していく、そういう歩みを続けていきたいのであります。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。この世でのなすべき技、追うべき務め、さまざまに追っていかなきゃならない課題、私どもにはさまざまございます。主よ、どうかこれらのさまざまな労苦の中において、この世の力に屈することなく、主イエスキリストにおいて語られ、告げられ、約束されていますこの命の道を、真理の道を、確かな道を、今週もまた歩んでいくことができますように、今日礼拝に集ったすべての方々の上に、あなたの恵みと豊かな聖霊の導きを与えてください。御言葉と御霊を通して、私たちのうちにあなたのどうか御国を来たらせてくださいますように、良き戦いを今週も戦うことができますように導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。